東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
リサネーのビタミンサプリー。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、映画、音楽、グルメについてのホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。新緑が目にしみる爽やかな季節になりましたが、リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか？ゴールデンウィークにお出かけになる方も多いと思います。車でね、お出かけするとつきものなのが渋滞、困っちゃいますよね。お子さんがね、いらっしゃる家庭なんかだと寝てくれちゃえばいいけど、まあ、起きちゃってね、お目目パッチリでね、もう狭い空間に閉じ込められているとね、もう退屈で退屈で騒いじゃうっていうこともよくありますよね。渋滞の暇つぶしっていうと、皆さんは何を思い浮かべますか？渋滞暇つぶしランキングには、カラオケ、しりとり、ゲームが上がっていました。ファミリーだったらね、家族でファミリー歌合戦、一人でもね、一人カラオケで好きな曲を何回も心よくまで歌えるかもしれないですね。そしてしりとり、リサネもよくやります。食べ物限定とかね、人名限定とかね、お題を決めてやると結構盛り上がるんですよ。リサネね、トマトとかね、新聞紙とかね、小池百合子とかね、同じ言葉で返すの大好きなんですよ。なんかそこで局長がね、性格出てるわーって顔して、ね、見てますけど、ゲームもね、たくさんありますけど、山手線ゲームとか連想ゲームとか、皆さん退屈しないようにいろいろ工夫してるようですね。そしてやっぱり車内では好きな音楽を聴いたりラジオを聴くのも人気です。そしてラジオといえばもちろんリサネーのビタミンサプリ。スマホからウェブからアプリをダウンロードすれば過去アーカイブも聴けちゃいます。先日もね、ラジオネームりんちゃんからリサネーの番組いつも通勤している車の中で聞いてますとね、嬉しいメッセージをいただきました。りんちゃん、いつもありがとうございます。いつでもどこでも聞けちゃうビタミンサプリ、ぜひ旅のお供にもご贔屓に。そして今回おかげさまで番組はなんと20回を迎えることができました。これもね、ひとえにラジオを聞いてくださるリスナーの皆様のおかげです。本当にありがとうございます。昨年の2月から始まりました、リサネーのビタミンサプリ。右も左も分からず瞑想しながらも、皆様からの温かい励ましのメッセージに支えられて、なんとかここまで続けることができました。途中からはね、イケてる大人女子大人男子の皆様もゲストに来てくださって、素敵なゲストの方々の世界をご紹介することもでき、本当に嬉しかったです。番組を通して大切なリスナーの皆さん、ゲストの皆さんと交流することができ、リサネーにとってはね、この番組は宝島のようになってるんですよ。番組ができるまではね、ワクワクドキドキして結構大変なこともいっぱいあるけど、始まってしまったらね、たくさんのパワーを皆さんに お届けすることができて、自分もね、一緒にハッピーになれちゃうっていうね、宝探しの冒険みたいな感じ。これからもリスナーの皆さんに楽しんでもらえるような情報たくさんお届けしていきたいと思います。マイペースで頑張っていきますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。イエイ。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストア、もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に、番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはlisa@radio365.net risa@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第20回目放送、めでたしめでたし始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。リサネーのビタミントーク。このコーナーでは最近のニュースやスポット、 映画、音楽、グルメなどの中から気になる情報を取り上げ、リサネーの視点からお話しするコーナーです。今回のテーマはズバリ、アーティストたちの挑戦、ヌードです。先日リサネー、現在横浜美術館で開催中の展覧会ヌードに行ってきたんですよ。こちらはね、18世紀から現代までの芸術家たちのヌードへの熱い取り組みの変遷をたどるというもの。英国国立美術館テートの所蔵作品が中心に展示されています。今回はね、リサネ久々のソロパートで美術展のお話をする前に、今日はね20回なのでリスナーさんからのメッセージもご紹介したいと思います。ラジオネーム好物はキムチさん。リサネ噛みますよね一言噛みますよね。好物はキムチさん、鋭いご指摘ありがとうございます。そうですね、この番組収録なんで撮り直しとかできるんでしょって思っていらっしゃる方多いと思うんですけど、実はテストもなくぶっつけ本番なんですよ。レディオ365もねスタジオフル回転で稼働してますから、リサネの番組だけにね時間をね割いてもらうわけにはいかないんです。正直ね、局長すいません今の撮り直してくださいって思うことねしょっちゅうなんですけど、生放送と同じでやり直し聞かないんですよ。これまでもねゲストの方がお見えになった時に収録だから間違えたら撮り直してもらえるんでしょって思ってた方もいたみたいで、ほんとびっくりされてました。あとね、本番に入るとリサねものすごくテンションが上がってるみたいで、前回のゲストの大倉さんとかもねすっげーパワーとか言って笑っていらっしゃったし、ゲストさんの中にはね打ち合わせの時とリサネの本番の雰囲気が全然違うのであまりにびっくりして最初ね驚きのあまり声が出なくなってしまったっていう方もいらっしゃいました。おそらくねオープニングがかなりノリノリの曲なんで自然にねリサネのテンションも上がっちゃうんじゃないかなって思うんですけどね。いやーでもねそれにしても自分で聞き直してみると穴があったら入りたいって思うことしょっちゅうでございます。なんかとかねねとかね私こんなに口癖が多いんだなとかね、もう勢いよく喋るあまり変なアクセントになっちゃったりとかね、局長にもねよく弾丸のように喋るよねとか言われるんですけど、リスナーの皆さんにねお伝えしたいことが多すぎてついついあれもこれも話したいと欲張っちゃって早口になっちゃったりするんですよね。好物はキムチさん、これからはね噛まないように気をつけたいと思います。ちなみにリサネもキムチは好きです。そしてヌード展、アーティストたちに美や愛の象徴として表現されてきたヌード、裸体をテーマに絵画、彫刻、写真など134点が展示されています。18世紀半ばから現代までの200年にわたるヌード表現の移り変わりを見ることができます。一番のね見どころは何といっても日本初公開となるロダンのル・ベゼ、日本語で接吻、ザ・キスですね。こちらはねダンテの新曲に出てくるパオロとフランチェスカの秘恋をモチーフにして作られた大理石の彫刻作品です。全裸で抱き合いキスをする恋人たち、最初ねロダンの代表作あの考える人の地獄の門の一部として構想されたんですが、作品のテーマにそぐわないと独立して発表されたんですね。シカゴの万博ではあまりにエロティックすぎて公衆の面前には出せないとされてしまったそうです。今回のね大理石像もロダンがアメリカ人の依頼を受けて作成したものなんですけど、やはりエロティックすぎると批評を受けてね、当初展示されるはずだった議会ホールには展示ができなかったものなんだそうです。もうとにかくね大理石の滑らかな質感が素晴らしいです。筋肉の盛り上がりや腰に優しく置かれた手、首に回した腕などリアルで圧倒される美しさがありました。ちなみにねこのパオロとフランチェスカの物語は13世紀のイタリアで実際にあった実話です。領主ジョンバニと政略結婚させられたフランチェスカがジョンバニの弟パオロと恋に落ちてしまうんですね。まあ実ることの許されない悲しい恋、別名不倫とも言います。いけないとは思いつつも美しい兄嫁フランチェスカを抱き寄せてしまうパオロ、そしてこの後兄ジョンバニに見つかってしまった二人は怒り狂った兄に刀で切り殺されてしまいます。この物語はね多くのアーティストたちにインスピレーションを与え、ダンテはね新曲を作りましたが、チャイコフスキーやラフマニノフも曲を作ったそうです。ロダンの接吻はね この後の2人の運命を知ってみると一層心が揺さぶられるんですね。切ない2人の熱い思いがこの大理石の彫刻に表現され、私たち見る者の心に刻みつけられていくんだなって改めて思いました。ちなみに作者のオーギュスト・ロラン、近代彫刻の父とされ考える人で有名な地獄の門など19世紀を代表する彫刻家とされています。青銅時代というね、等身大の男性像を発表した時にあまりにもリアルであったため、実際の人間から型を取ったのではないかという疑いをかけられてしまい、ものすごく憤慨してね、その2年後には人間よりもかなり大きなサイズの彫刻を作って型を取ったのではないとね、審査員たちに証明してみせたそうです。才能あふれる彫刻家でしたが、私生活ではちょうど地獄の門を制作している時期に教え子のカミーユ・クローデルと恋に落ちてしまい、それまでね彼を献身的に支え続けてきた内妻ローズとの三角関係にずっと悩んでいたと言われています。結局ねローズが病に倒れ、ロランはローズの元へ帰ってしまい、ショックを受けたカミーユは精神のバランスを崩してついには精神病院に入院し、死ぬまでそこで過ごすことになってしまいました。考える人はね日本でも上野の西洋美術館で見ることができます。こんな背景をね知ってしまうとね、考える人はカミーユかローズかってね考えてるねロダン自身にも思えてくるんですよ。てかもうどんだけ優柔不断なんだよロダンって感じですよね。待たされる身にとってはねもう早く決めてよって感じかもしれませんけど、男女の仲というのもなかなか一筋縄ではいかないんでしょうね。ちなみにこのロダンの愛人カミーユを主人公にしたカミーユ・クローデルという映画があります。最後ねロダンに捨てられて私の若さと時間を返してよってね狂っていってしまう姿がもう本当に痛々しいんですけど、でもね自ら選んだ道ですからね。リサネーム好きな女優さんイザベル・アジャーニが情熱的なカミーユを演じています。興味のあるリスナーの皆さんはぜひチェックしてみてくださいね。そして横浜美術館のヌード展、ロダンの他にもピカソ、マティス、ドガなど様々なアーティストのヌード作品を見ることができます。こちらは6月24日までの開催です。横浜にお出かけになった際はちょっと立ち寄ってヌードの世界を味わってみてくださいね。以上リサネーのビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, we're never, everywhere, somewhere. Let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
リサネーのハッピーサプリメント。このコーナーではイケてる大人女子を目指すため毎回テーマを決めてみんなで楽しくハッピーになっちゃうというコーナーです。今回のテーマはズバリハッピーになれちゃう楽器演奏のすすめです。4月から気持ちも新たに新生活が始まり、なんか新しいこと始めてみたいなって思ってる大人女子大人男子の皆さんも多いと思うんですよ。先日もねリスナーさんからこんなメッセージいただきました。ラジオネームモンチッチさん、モンチッチなんかすごく懐かしい。リサねえねなんか双子のモンチッチのぬいぐるみとか持ってましたよ。リサねえこんにちは。この春大阪から東京に戻ってきたアラサー女子です。久しぶりに休日が楽しくなる習い事でも始めてみようかなと思っています。大人女子におすすめのお稽古ってありますか。モンチッチさんメッセージありがとうございます。大阪に滞在されてたんですね。大阪リサネも何回か行ったことあります。前に行った時はね大阪在住だった方にいろいろ聞いて食べ歩きをしてきました。ふわふわとろとろのたこ焼きとかね、ソース二度漬け禁止の串カツとかね、美味しいものたくさんありますよね。また北と南、いろんなエリアによってね雰囲気も違いますしとっても楽しかったです。そしてモンチッチさん、習い事ね始めてみたいってことですよね。大人女子に人気の稽古事では、最近だとお料理、着付け、英会話、ダンス、パソコンなどの資格系などが人気のようです。どれもね楽しいし実用的だと思います。リサネもねいろいろ考えてみたんですけど、楽器なんかどうかなって思いました。実はねリサネ先日お友達の和子さんに誘っていただいて、 和子さんの息子さんの吹奏楽部の演奏会に行ってきたんですよ。名門校のねクラブの20周年記念ということでね、豪華なゲストも特別に出演されていて、クラシックからジャズポップスまでとっても素敵な演奏会でした。そしてね改めてね楽器ってねいろんな種類があるんだなと思ったんですよ。今日はね大人女子に人気のやってみたい楽器をご紹介してみたいと思います。その1、ズンチャカズンチャカズンチャカズンチャカ、ドラム。うん、かっこいいですよね。ドラムってね腕だけじゃなくて足でもリズムを取るのですんごくなんか難しいイメージもありますけど、上手に叩けるとねすっごく気持ちよさそうな感じがします。思いっきりねリズムに乗って体を動かしているとストレス解消にもなりそうですよね。ちなみにねうちの娘も吹奏楽部でパーカッションだったんでドラムとか楽しそうにやってました。打楽器奏者ってね何でも屋さんなんですよね。もう本当にいろんな楽器があります。リサ姉の好きなクラシックにねボレロっていう曲があるんですよ。すごく有名な曲なんでリスナーの皆さんも一回は聞いたことがあると思います。このボレロねスネアドラムの一定のリズムで始まるんですが、このスネア奏者の人は最初から最後までずっとね正確なリズムを5000回近くも、なんと5000回近くも刻み続けるんですよ。すごいですよね。打楽器奏者はねやっぱり体力腕力が必要なんで、筋トレはしないとダメみたいです。そしてね、このボレロ、最後の最後にね、打楽器のシンバルがじゃじゃんって登場します。打楽器のね面白い対比が見られる曲なんですね。それからやってみたい大人女子に人気の楽器その2、キュキュキュキュキュキュキュキュキュキュ、バイオリン。こちらもね素敵ですよね。弾きこなすまではなかなか難しそうですけど、だからこそ弾けるようになると達成感も得られるんじゃないですかね。優雅なイメージもあってね大人女子の習う楽器としてはぴったりな感じがします。オーケストラでも花形と言われるバイオリン、ソロで弾けば主役の気分も味わえるし、上達してきたらねアンサンブルで仲間と楽しむのもいいですね。クラシックのイメージが強いですけどジャズバイオリンもありますしね、リサネもねよくライブに行かせていただく古舘由香子さんとかはねジプシー音あのハンガリーのねジプシー音楽のジプシーバイオリンを演奏されてます。超絶技巧のねバイオリンがねとってもかっこいいんですよ。意外にねロックな音楽ともマッチするバイオリン、幅広くいろいろな楽しみ方ができそうです。テクニックが難しいのでねコツコツ練習する職人的なタイプの性格の人が向いていると言われています。そして大人女子やってみたい楽器その3、ポロンポロンポロロン、ピアノ。子供の頃ね習っていた人も多いと思います。リサネもね、ご近所の音大の先生のところに習いに行ってました。もう一度ね習ってみたいっていう人やっぱり多いみたいですね。楽譜が読めないから心配っていうね大人の皆さんもいらっしゃると思うんですけど、最近はね大人から始める専用のコースも増えて初心者から上級者まで楽しく学べるスクールが増えているようですね。ピアノもねクラシックからジャズポピュラーまで幅広いジャンルで楽しめます。この他にもサックス、フルート、ギターなどが大人女子のやってみたい楽器ランキングに入りました。楽器を演奏するってねやっぱり楽しいかも。最近の脳科学では音楽を聴いていると脳が激しく活性化されて、特にね楽器を演奏すると記憶力がアップするといったね効果も証明されているそうですよ。好きな楽器を演奏することで脳が活性化し集中力もアップ、仕事にも良い成果が得られストレス解消にもなる楽器演奏。上達したらねサークルやクラブバンドなんかに入ってね活動してみるのも楽しいですよね。モンチッチさん、リスナーの皆さんも、やってみたいと思う楽器があったらぜひチャレンジしてみてくださいね。どの楽器にしてもねこれを弾いてみたいなっていう曲があるとねモチベーションが上がって楽しくレッスンできそうです。以上リサデーのハッピーサプリメントのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオであなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
リサネーのビタミンサプリ、エンディングの時間です。本日のリサネーのビタミントークでは アーティストたちの挑戦ヌードをテーマに、現在横浜美術館で開催されているヌード展のご紹介をしました。日本初公開の大理石彫刻ロダンの接吻の物語や、作者ロダンの人物像にも迫ってみましたよ。そしてリサネーのハッピーサプリメントのコーナーでは、ハッピーになれちゃう楽器演奏のすすめをテーマに、大人女子のやってみたい楽器についてご紹介。楽しめるだけでなく、脳の活性化やストレス解消にも役立つ楽器演奏。リスナーの皆さんも自分に合った楽器を見つけて、ぜひチャレンジしてみてくださいね。この前ね、お友達のナオミちゃんに誘ってもらって、リサネー久々に歌舞伎座行ってきたんですよ。この番組でもね、以前歌舞伎座行ったお話をしたじゃないですか。第6回目だったかな。歌舞伎座名物のね、めでたい焼きを食べたいと思ってね、並んだら、自分たちの列の直前で売り切れになってしまった、とほほな体験でした。この前ね、歌舞伎座行った時も比較的寒い日だったんで、なんとなくね、たい焼きが食べたくなったんですよ。で、休憩時間に行ってみたら、もう売り切れ、アウト、ブー、残念。でもね、歌舞伎の公演ってね、長いんですよ。お昼前に入ってもね、お昼の部が終わるのって4時前くらいなんです。かなり長いでしょ。だからね、休憩時間もお昼だけじゃなくて何回もあるんです。だからね、2回目の休憩の時にダッシュで並んだら、今回はちゃんと買えましたよ。紅白のお餅が入っためでたい焼き、お餅がね、とろーっと口の中で溶けて美味しくいただくことができました。めでたしめでたし。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなど、どしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。リサネ Facebook などもやっていますので、番組聞いたよと入れていただければ、そちらからもメッセージ受け付けております。それではリサネのビタミンサプリ第20回目放送、めでたしめでたし、これにて終了です。ここまでのお相手は、最近ね、よくお好み焼き屋さんによく行くんですよ。行きつけのね、お好み焼き屋さんでは、ご当地焼きそばが出してもらえて、最近はご当地焼きそばの食べ比べにハマっているリサネーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.